ではいよいよ膵臓がんというところに入っていきたいんですが、膵臓がんというのは先生特別な呼ばれ方をしているそうですね。
はい、皆さんご存知のように肺がんとか胃がんとか肝臓がんというのは発症率も高く世間的にがんの代表格として知られているところですけども、膵臓がんはその中でですね、別格でがんの王様と呼ばれていることもあります。そこには膵臓がんの早期の発見の難しさや悪性度の高さなどが関係してそのように呼ばれております。
膵臓がんになってしまうとそのがんの王様が威力を発揮してしまうというですね、猛威を振るうということなんですね。膵臓がんの発症要因というのは、先ほどの慢性膵炎の流れからいきますと慢性膵炎との関連性もありそうですが、どういうものなんですか？
実際ですね、膵臓がんの原因は現在まだはっきりと分かっていないところもございます。しかし他のがんと同様にですね、喫煙や肥満などの生活習慣が深く関わっていると考えられております。また先ほどお話があったように、特に慢性膵炎というのは、いくつかの疾患の中でも重要な持病の一つと考えられております。
なるほど。その膵臓の役割というのが小さいけれども、いろいろなこう薬剤工場ではないですけれども役割が、
そうですね、一つの化学工場がお腹の中に入っていると思われた方が理解しやすいかもしれません。
じゃあなかなか取り替えることができない。
そうですね、現状的にはまだそこまでは、医学は進歩してないのが残念ですが現状であります。
膵臓の移植というのはどうなんですか？
膵臓の移植などを砕いたですね、膵臓門脈血流に乗って、肝臓に移植するという方法もやられていることはありますが、現状的には、一般的な治療ではないので、今後の、開発に期待している分野じゃないかなというふうに思います。
膵臓がんにならないためにできることっていうのはないんでしょうか？
難しい、ご質問だとは思いますけども、やはりですね、ストレス、喫煙、飲酒、あと肥満ですね、そういったこう生活習慣がやはり発がんにやっぱり大きく関わってきておりますので、規則正しい生活っていうのは私たちにできる、唯一の予防策ではないかなというふうには考えます。
ではその辺繰り返しになりますが、詳しく伺っていきたいと思います。というのは盛岡市の男性からこの岩手医科大学命からに、2度ほどおはがきをいただいておりまして、その男性、実はなぜ慢性膵炎のことを詳しく聞きたいというリクエストだったんですが、そのリクエストをくださったかといいますと、慢性膵炎の急悪化と診断され、初めて、それが分かり入院治療をして、それから節制に努めているという方なんです。で、もっと早く分かればよかったと後悔している。多くの人にこういうことを知ってもらい、同じ思いをする人が亡くなるようにと願っています。という男性からのおはがきがありまして、先生をお尋ねしたんですが、膵臓の SOS に早く気づくことというのは可能なんでしょうか？
今までお話してきた病気の中では、明らかに症状が典型的な症状が出てきますので、皆さんで気づくことは可能かもしれません。で、急性膵炎の場合ですと、繰り返しになりますが激しい痛みとして出てきますので、自分自身もこれは何かおかしいなということで気づかれる方は多いと思います。で、慢性膵炎になりますとアルコールの、飲酒継続あるいは原因がわからないという方もいらっしゃいますが、そういったものが原因って慢性に気づかないうちに進行していることがありますので、なかなか気づくのは難しいところはあります。症状的に、少し体重が先ほど繰り返したの食事がうまく食べれなくなってきて、体重が減ってこられたりですね、あとは口が乾いたり糖尿病になってしまったりとかって、そういった症状から出てくることもありますが、ごく早期の慢性膵炎を気づくことはなかなか難しいのが現状です。血液検査でも少しアミラーゼという酵素がありますが、そういったものの変動を注意して見ていくことで少しきっかけとして見つけることができるかもしれませんが、なかなか難しいのが現状です。
なるほど。ではそうならないために膵臓を健康に保っていく秘訣というのはありませんでしょうかね？
やはりですね、生活習慣というと、まあ、最も関係が証明されているのは、まあ、膵臓健康に保つというのは、まあ、喫煙ですね、が原因ですので、禁煙ということは、やはり重要な一つの要素になるんではないかなと思います。で、アルコールと喫煙を行った場合に、やっぱり膵臓の、まあ、腫瘍になる確率というのが上がってきますので、まあ、やはり、喫煙禁酒というのは重要になってきますし、まあ、アルコール飲酒を継続してしまいますと、まあ、先ほどからお話した慢性膵炎になってしまいますので、慢性膵炎の、まあ、患者さんの多くは、まあ、がんになる確率が他のがん、今、膵がんも含めてですけども、そういったことになりますので、やはり、ならない、慢性膵炎とそういった病気にならないために、まあ、アルコールを控える、喫煙をしないということがやっぱり大事になってくるんではないかなというふうに思います。
よく膵炎の方で油物を控えているんだみたいな方もいらっしゃるような気がするんですが、はい、それは気のせいですか？
あ、それは治療として正しい治療です。症状がある、お腹が痛い状態の慢性性の患者さんはやはり脂っこい食事は控えていただいた方がよろしいと思います。脂っこい食事を取ると少し痛みが出やすくなりますので、症状があるときは特に控えてられた方がいいと思います。
今日お話を伺っていて、小さいけれども化学工場のように頑張って働いてくれている膵臓、例えば少しでも膵臓に優しくしてあげるために退食感にならないとか、ゆっくりと噛んで噛み砕いて食べてあげるとか、そういったところでの私たちができるサポートというんでしょうかね、膵臓のためにお役に立てることはないんでしょうか？
やはり膵臓の場合は脂肪を分解する役割を、まあ、担っておりますので、やはり太って脂っこいものを食べてしまうとやっぱり膵臓に負担がかかってくるということになりますから、やはり脂肪を控えたようなバランスのいい食事を心がけるというのは大事じゃないかなと思います。まあ、実際ですね、 BMI という体脂肪率、肥満の指標がありますけども、そういったものが高い方はやはり膵臓の病気になりやすいという報告もありますので、やはり適度な運動と脂肪を控えたバランスのいい食事というのは私たちにできる、まあ、膵臓の病気の予防になるのではないかなと思います。
はい、では大花先生、最後に今日のポイント、要点のおさらいをお願いします。
まあ、膵臓はとても小さな臓器ですが、その役割は消化や血糖のコントロールがとても重要な働きをしている臓器です。また膵臓がんは明らかな症状が出たときには進行していることも多く、発見の難しさ、悪性度の高い病気でありますが、ここ数年増加傾向にありまして、決して珍しい病気ではありません。まあ、症状が出にくいですが、まあ、禁煙、禁酒、肥満、そういったことを気をつけながら、あとですね、まあ、家族で膵臓のがんがいらっしゃるような患者さんは、やはりリスクが、危険が高い患者さんになりますので、定期的な検診をお勧めしたいと思います。
では最後にリスナーの皆さんにメッセージをお願いします。
膵臓というですね、非常にまあ皆さんに馴染みの薄いマイナーな臓器の役割やその機能の重要性などが今日きっかけにですね、少しでも皆さんに理解していただければまあ幸いです。膵臓の病気はまず完全に治すことが難しいのは、まあ、現在の医療の現状でありますけども、まず病気にならないための生活習慣の改善ということを心がけていただきたいと思います。また少しでも今お話しているような症状がある場合は、早めに専門病院を受診して検査をしていただくことが早期発見、まあ、早期の治療介入ということで重要になってきますので、まあ、ご理解していただければと思います。